はい、エゼキエル書の38章ですけれども、38章と午後に学ぶ39章は一続きの話になっていて、イスラエルの安全の回復がテーマになります。昨日の学びは36章と37章でしたが、36章は土地の回復、イスラエルの地が回復すること、37章はイスラエルの国が回復することでありました。もう一度思い起こしてください。これはエゼキエルがバビロンによって破壊されたエルサレムから逃れてきた人がですね、エルサレムが破壊されたということを知らせに来たですね、バビロンにいるエゼキエルに対して知らせに来た。その時に神様に与えられて、イスラエルを神様がまた顧みるその予言をですね、33章からですけれども、エゼキエルが始めているその一部になります。そして36章では神様がこのイスラエルの地を我が物にして喜んでいるエドムに強く反応されて、妬みを感じられて、エドムを滅ぼすと同時に、このイスラエルを私はその土地に木々を増やし、実を結ばせ、町々を作り、そして人々を多く増やすんだと、この神様が強くですね、反応されているところを読むことができました。そして37章では、このバビロン捕囚の中にいて、もう私たちは干からびた骨のようであると、もう絶望していた人たちに対して、いや骨ではないよ、ね、筋がつき肉がつき皮膚へ覆われて、そして息が吹き込まれる多くの集団、強い集団になるんだよと、つまり国が復興し強くなるということを神様が約束してくださったわけなんですね。そして今読んだ38章なんですけれども、その後の話になりますですか。安全に暮らし安心して生きているイスラエルの人たちに対して神様がお語りになってます。安心して、そしてもう集まってきてですね、そして豊かに暮らしているイスラエルの人たちに対して、この神様がお語りになっているわけなんです。でそこでその豊かになったイスラエルに、今読んだように数多くの国、五具を王とする、筆頭とする多くの国々がイスラエルを雲の、取り巻く雲のようにして攻め入るんですけれども、神様がそこで彼らをことごとく打ち滅ぼされて、神様が聖なる方であること、私が主だということを表すという内容になっていくわけなんです。エゼキエル書のテーマは何ですか？神の栄光です。ケルビムの幻から始まる神の栄光をここで見ることができるんですけれども、私たち人間はその神の栄光を曇らせることを行っていくわけなんです。けれども、私はもう我慢ならない、私は私が主であることを示すと強く決意されている書物がこのエゼキエル書なんですね。で36章において私たちはその土地が回復していくのを今の時代に見ることができることを学びました。シオニズム運動ですね、シオニズム運動、世界に散らされたユダヤ人たちがシオン、エルサレム、イスラエルに戻ってきて、そしてそこを土地を開墾していき、荒れ地だったところが豊かな緑、そして町々が建てられていく、それを見ることができる、確認することができることを学びました。そして37章においては国の復興です。土地を開墾し復興させるということと国が建つということはまた大きな 別問題なわけなんですね。ユダヤ人だってたくさん共同体を今、例えばアメリカが一番大きいですけれども、ね、アメリカのユダヤ人はたくさんいます。それと国がユダヤ人の国家、ユダヤ人が主権を持つ国がというのはまた別問題ですよね。別問題です。でそれを私たちは1948年5月14日の独立宣言において見ることができた。でその独立を反対したアラブの諸国と戦ったんだけれども、奇跡的にそれを勝利を収めることができたということも、まあ、あのプレゼンテーションでね、学ぶことができました。で36章と37章で必ず出てきたのが御霊の神の霊によって新しく生まれることでした。覚えてますかですね。必ずこれが出てきたんです。干からびた骨の谷の中にある干からびた骨の幻も最後に風を来いと、ね、四方から吹いて来いと息に対して予言すると。そして彼らが生きた人となったわけですね。大きな集団となったと書いてあります。そして36章においては清めの水が注がれて、それが新しい御霊なんですよね。神様の霊によって新しい心が与えられるんだと。イエス様がニコデモに対して言われました。あなたは新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。また水と御霊によらなければ神の国に入ることはできません。イエス・キリストを信じ、そして御霊を、神様の霊を与えられることによって神の国に入ることができるんだということをこのエゼキエルが語っていたわけなんですよ。けれどもまだそれを見ることはできないんです。まだ見ていないんです。私たちも多くのいろいろな神様の印、証を見ても必ずしもそれに応答しているわけではないわけですね。イエス様の言葉を聞いて、聖書の話を聞いてすぐに信じた人どれだけいるでしょうか。まあ、そういう方もねいらっしゃいますよね。時にいらっしゃいますよ。でも時間かかりますよね。初めてキリスト教に触れた、友達がクリスチャンだった、それで教会に来た、で牧師の説教を聞いていた、それですぐにね信じればいいんですけれども、いくつかのことが与えられて、それで何年も経ってからイエス様を信じるというケースがもう本当に多いわけですね。イスラエル人も同じなんですね。何度も何度もそういう印をもらっているにもかかわらずまだ気づいていないけれども、このゴグそしてマゴグのこの戦いの中で彼らが神の御霊を受けるという最終的なというか、そのかなり終わりに近づいた話になるわけなんですね。ではそのゴグの戦いのメンバーについて見ていきたいと思います。ゴグの戦いでどういう国々がそのイスラエルに戦っていくのか、1節から6節まで読んでみますけれども、さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大主張であるマゴグの地のゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこうおせられる。メシェクとトバルの大主張であるゴグよ、今私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それはみんな武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、みんな剣を取る大集団だ。ペルシアとクシュとプテも彼と共におり、みんな盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテトルガマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。かなりの大集団であることは分かりますけれども、もうなんかよく分からないですよね。ここに出てくる具体的な、国名または民族名といったらいいでしょうか、まあ、地域の名前とも言ってもいいですけれども、難しいですね。一つ一つ、ね、見ていきたいと思いますが、まず全体的なお話をします。全体的なお話、15節にですね、北の果てのあなたの国からとあります。 先ほども少し出てきましたが、この6節にもですね、北の果てのベテトルガマ島と。でこの北の果てというのはイスラエルから見ての北の果てです。ですね。北の果て、イスラエルからの見ての北の果てにある国々ですね。そしてここのここに出てくる国々の特徴は、聖書に掲示されている地の果てと呼ばれるところであります。イエス様も言われましたね、あなた方に聖霊が望まれて、そしてあなた方はエルサレムから始まりユダとサマリア、そして地の果てに至るまで私の証人となると。その地の果てという言葉、聖書に何度も出てきますが、当時知られている聖書の世界、当時彼らに知らされている聖書、地の果てですね、がこのここに出てくる実は国々が当てはまるわけなんです。例えばですね、ペルシャです、ね、イランです。今イラン、つい最近まで実はイランはペルシャでした。前世紀ですねにこの名前が変わったんですけれども、こうイスラエルの周囲の国々ではないんですよ。わかりますか？周囲の国々はエジプトであったり、あとは聖書に出てくる今のガザ地区にいたペリシテ人であったり、そしてヨルダンありますよね。ヨルダンはアモンとモアブとエドムですね。あとそのゴラン高原から上の方はシリアですね。そしてイスラエルのこの海岸地域の北の方がレバノンです。それはツロと呼ばれてますね、聖書の中では。そしてちょっと行くと今度はバビロン、このイラクの北部の方がこのバビロンと呼ばれています。そのもっと前はアッシリアですね。そのようにイスラエルを取り巻く国々に対する予言というのはたくさんあるんです。ですね。たくさんあります。けれどもそれが何一つここには出てきません。もっと周りにある国々なんです。ですか。つまり地の果てと言われる国々で、そしてもっと東にあるその国が、これはペルシャなんですよ。ね。イランなんです。そして他にですね、クシュが出てきますね。このクシュ、クシュというのはエチオピアのことです。エチオピアのことです、ですね、アフリカに行きます。でもエチオピアといっても今のエチオピアよりもずっと大きかったんです。エジプトの下にスーダンがありますね。スーダンですか、主にスーダンです。そしてエチオピア、そしてエジプトの南の部分かな、を含むのがかつてそうだったんですね。で、プテというのが、リビアですね。リビアですか。エジプトがいないんですよ、ここに。ですね。もっと先の、もっと遠くのところを、ここで言っている。そして、ゴメルとベテトルガマとありますけれども、これがおそらくは今トルコに、今のトルコ、であるところにいたであろう人々であります。そして戻るとメシェクとトバルがあります。またマゴグがあります。これが黒海とカスピ海の周辺を中心にして生きていました。でこのマゴグについてね、また詳しく話しますけれども、またロシアの南部、その下にあるグルジア、ウクライナ、ね、なんとかなんかトルメキスタンとかスタンってついてる国々がありますね。あそこを取り巻く国々でありですか、北なんですけれども、北にはシリアとレバノンがあるんですよ。でもそのシリアとレバノンは出てこないんです。だから非常にこの38章というのは聖書全体を見ますと、この予言を見ますと特殊です。非常に特殊です。なぜかと言ったら周辺の国々に対する予言というのは非常に多くあるんですね。けれどもこれはもっともっと先のこのもっと周辺にある国々ですね。が、このここに書かれているわけなんです。ここの予言の特徴は、周辺の国々がイスラエルに対して戦争を起こすことではなくて、もっと 大きな世界的な規模で豊かになっている平穏に暮らしているイスラエルに対して貪ろうとする、そういう動きなわけなんです。イスラエルが豊かになっている、それをぶんどろうと、それが世界的な規模で起こる出来事になります。で、エゼキエル書にもすでにここに出てくる国々の名前が、あるんですけれども、27章にですね、ツロに対する予言、先ほど話したレバノンにあるツロですけれども、ツロはかつて古代都市国家で世界貿易、今のドバイみたいな感じかな、非常に小さい国なんですけれども、もう世界を相手に貿易を行い富を蓄積しているところなんですね。その世界の貿易交易の相手の中にベテ・トルガマ、まあ、トバル・メシェクが出てきます。また後で出てくるんですけど、タルシシュも出てきますですか。そして今度はエジプトに対する予言が、この30章から32章までに書かれているんですけれども、そこにも、メシェクとトバルが出てきます。そしてあとはですね、創世記の10章ちょっと開いてみましょうか。創世記の10章、ノアの時代に洪水が起こりましたね。そして箱舟に乗っていたノアの家族から民族が現れてました、ね、最初は一つのため一つの言葉であったのが、まあ、あのバベルの塔の事件によって民族に分かれてたわけですけれども、その民族の分布図がこの10章になります。でちょっと読んでみますね。1節から5節まで見ますが、これはノアの息子セム、ハム、ヤペテの歴史である。洪水の後に彼らに子供が生まれた。ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ティラス。ゴメルの子孫はアシュケナズ、リパテト、トガルマ。そしてヤワンの子孫はエリシャ、タルシシュ、タルシシですね、キティム人、ドダニム人。これらから海沿いの国々が分かれて、その地方により種族によりそれぞれの国々の国王があったと。ヤペテの子孫の中にこれだけ出てくるんですね。でこの海沿いというのは地中海のことですね。だからそっちの方に行ったヨーロッパ系の、主にヨーロッパ系の民族に出会って、で次の6節を見ると、ハムの子孫はクシュ、ミツライム、プテ、カナンですね。でクシュの子孫はってことに続いていて、このように世界に分布した民族のその地の果てと言われる、本当に世界に広がっていった、特にこの北の果ての方を中心とする、また今ハムの子孫というのはこれ北アフリカですね、アフリカの方ですね、そっちの方に広がっていった人々が今、また人々というか国々、民族が今ここに列挙されていたわけです。38章のこの最初の方にですね、この列挙されていたわけなんです。で周辺の国々がイスラエルを叩こうとする話は聖書には数多く出てくるんですが、その典型的なもの、代表的なものは詩編の38編です。ちょっと開いてください。詩編の38編です。4節から8節を読みます。彼らは言っています。さあ彼らの国を、この彼らというのはイスラエルのことですね、消し去ってイスラエルの名がもはや覚えられないようにしよう。彼らは、あ、ごめんなさい、これ彼らって違いました。次から出てくる国々ですね。彼らは心を一つにして悪だくみをし、あなたに逆らって契約を結んでいます。それはエドムの天幕の者たちとイシュマエル人、モアブとハガル人、ゲバルとアモン、それにアマレク、ツロの住民と一緒にペリシテ、30、え 支援ですよ、すいません、ちょっと待ってくださいね。83編です。今あのインターネットで聞いてらっしゃる方々、83編です。
アメリカの会社はっきり言いますから違う
ですね。ありがとうございます。そうですね、あの日本にいるとですね、みんな黙ってるんですね。ありがとうございます。83編です。でいいですよね、ちょっともう一回私も助けますが、そうですね、83編です。いつか4節からです。彼らは言っています。さあ彼らの国を消し去ってイスラエルのがもはや覚えられないようにしよう。彼らは心を一つにして悪だくみをし、あなたに逆らって契約を結んでいます。それはエドムの天幕の者たちとイシュマエル人、モアブ人とハガル人、ゲバル人とアモン、それにアマレク、ツロの住民と一緒にペリシテもです。アッシリアもまた彼らに組みし、彼らはロトの子らの腕となりましたですね。ここに出てくる国々の名が、先ほど私が説明しました、この周りの国々なんですよ、ね、エドム、モアブ、これがヨルダンです。イシュマエルとかはこのアラビア半島にいる人ですね。アラビア半島ですよ。そして、このツロとかっていうのはレバノンですね。アシリアもこのイラクの北部ですよ。周りにいる人々なんです。で、一つになって、そして彼らの名が、イスラエルの名がもはや覚えられないようにしようと言ったんです。どうですか、昨日私たちは独立戦争、そして、あの6日戦争のについての、このプレゼンテーションを見ましたけれども、ね、一つになって消し去ろう、地中海に投げ込もう、ね、これなんですよね。だから書いてあるんですよ、このように周辺の国々がこの一つになって攻めて、でもそれが成功しないということは別途に書いてあります。で、エゼキエルはそのことではなくて、もっと周りの国々であります。いいですか、イスラエルが建国し、そしてそれが失敗してって、今その周りの国々が戦争をする気持ちはあってもできないということで一致しています。勉強しましたね、わかりますか。例えばゴラン高原行った方いらっしゃいますか。ですね、すごく静かですよ。あそこはどの地図を、世界地図を見てもイスラエル以外はですね、あそこがなぜかシリアの国になってるんですね。で、誤解するんです。パスポートちゃんと用意していかなきゃなと思うんだけど、全然そんなことない。そのまままっすぐ道を上がっていってですね、ゴラン高原に行って、でシリアも眺めることができます。休戦状態なんですね。でそこは係争中の、地域になっているんですけれども、実質イスラエルの国になっていま ですか。でシリアがじゃあミサイルを撃ってくるか、攻撃をしてくるかといったら、後で勉強しますけど、ヨムキプール戦争を勉強しますけど、絶対してきません、絶対してこない。なぜかといったら、少しでも攻めるようなことをしたものならば、イスラエルはダマスコを叩きます、必ず叩きます。分かってるんです、彼らは分かっています。そして今日また後で勉強しますけれども、エジプトはイスラエルと戦っても絶対に勝つことはできないということは分かってますから、何をしたかといったら平和条約を結んだんです。だから皆さんがエジプトからイスラエルに上がられたら、登られたら、もう簡単に行けるんですよね。もう国交が結ばれてますから。ヨルダンも同じです。ヨルダンももう痛い経験をしてます。6日戦争でせっかく併合したあのヨルダン川西の西岸地域、そこをですね、エジプトにですねそそのかされて、戦争してしまったばかりにですね全部取られちゃったわけなんですよ。もう二度と戦争したくないんですですか。まあ、そのように戦争をそのもう国としてはしたくないというその状況がこのできつつあるわけなんですが、そのような戦争をしていく中で周りの国々がこううごめいているって言ったらいいでしょうか。 うごめいていったんですね。ここで、ゴグがですね、見てください、4節で、私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけてですね、引き回し鍵をかけてということが起こって言っています。まずこのゴグ、このマゴグの地のゴグについて具体的に見ていきたいと思うんですね。これが一体何を表しているのか見ていきたいと思うんですけれども、日本語でこの新改訳では大首長と訳されています。大首長ですね、見てください、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地のゴグですね、とあるこの大首長が英語ではそのまま固有名詞でロッシュですね、ロッシュ R-O-S-H となっています。実は日本語の文語訳はそのまま訳しています。こう書いてあります、ちょっと読んでみますが、ロシ、メセクおよびトバルの君たるマゴグの地の王、ゴグと書いています。固有名詞で書いています。確かにこのロシっていうのはロシハシアナっていうですね、イスラエルの新年にあたりますけれども、そこで頭という意味でね、ロシっていうのは頭という意味でヘブル語では使われていますですか。ところがですね、そのまま固有名詞として古代の文献の中で民族あるいは国として取り扱われているんですね。でヘブル語をギリシャ語に翻訳した70人訳、英語だとサプチュージェントと言いますけれども、70人訳がありますけれども、そこにはロシュと訳されています。例えばイザヤ書の最後66章の19節にですね、こう書いてありますけれども、私は彼らの中に印を置き、彼らのうちの逃れた者たちを諸国に使わす、すなわちタルシシュ、プル、ルデ、メシェク、ロッシュ、トバル、ヤワン、遠い島々に、これらは私の噂を聞いたこともなく私の栄光を見たこともない。ロッシュが出てくるんですね。でこのロッシュは黒海とカスピ海の北のあたりの地域であることが古代の文献から分かっていて、今のロシアです。ロシアで、マゴグも、まあ、そうなんですけどもね、先ほど見たようにヤペテの息子の一人ですけれども、主に地中海ヨーロッパに散っていった人なんですけども、ロスヨセフスとか、ヨセフス分かりますか、ユダヤ戦記ですね、古代史を書いた人ですけれども、古代資料からでスキタイ人であるということが分かってます。スキタイ人で、アメリカでですね、白人のことをコケイジャンって言いますよね。コケイジャン、コーカサスですか、日本語で言うと、地域です、ヨーロッパ、インドヨーロッパ、あそこにスキタイ人が、まあ、かなり広い地域をですね支配していた騎馬民族ですね。騎馬民族です。で実は聖書にも出てきて、コロサイ書の3章の11節に、そこにはギリシャ人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありません。スクテア人という名前で出てきますですね。未開人とこう並べて出てくるんですけれども、彼らはかなり野蛮な人たちでしたですね。この征服した民のですね、この頭蓋骨、シャレコービを使って、その血をですね、血を飲むんですよ。それ飲み干すんですね。そういうのが記録に残っているんですけれども、かなり獰猛なですね、ここでも牙が出てきますけれどもですね、そういう馬に乗ってですね、こう侵略していった民であります。でロシアのモスクワ博物館に行くとスキタイ人の展示があるんですね。であとはですね、中国の万里の長城ありますね。あれアラブ語で、アラビア語であるマゴグの壁と呼ばれています。マゴグつまりスキタイ人からの侵入を防ぐ壁だったんです。想像できましたか。大体ロシアの南部の地域ですよ。うわーっと覆ってるですね。そして、馬とか弓とか槍とか剣が出てきましたけども、スキタイ人の姿をよく表して、で今そのスキタイ人がいたところを見ると、 イスラム教になったロシ、その旧ソ連の諸国なんですよね。で彼らは今でも馬や剣を使っていますね。そうですね。で私たちがインターネットのサイトで出てくる人質になった西洋人の人たち、または韓国の人もいましたけれどもね、今でも剣を使って首切りを行っているわけです。あれはですね、あの私たちにはですね、このそのたまたま出てきてるんですけれども、彼らはお互いにやってるんですよ。あれはもうしょっちゅう、うん、やってるわけですよね。しょっちゅうやってるんです。本当にしょっちゅうやってるんですよ。お互いに戦ってるんですから、イスラム人、イスラム教徒っていうのは、うん、それ出てこない。だから忘れてしまうんですけれども、それを彼らはお互いに行ってるんです。で首切りやってるんですけども、それによって支配ができるわけじゃないですか。見事に西洋を自分たちにつかせていくように、彼らは首切りという方法によって行うことができているわけなんですね。イスラム諸国であることが分かるんですけれども、で先ほどのメシェクとトバルは、ね、マゴグと並んでヤペテの子孫として出てきましたよね。トルコの北東、黒海とカスピ海のあたりにいる人たちであり、そしてグルジアあたりですかね、覚えてますか。ロシアが去年か一昨年か、一昨年ですね、グルジアに侵攻しました、ね、侵略侵攻まあ見方によって、言うことができますけれども、このように、あ、ごめんなさい、あともう一つ、その先ほど言ったプテですね、とかあとはエチオピアですね、クシュですね、スーダンであったり、あとリビアであったり、こちらもイスラム教国です、ね、スーダンは原理主義ですね、イスラム教原理主義者が支配しているところであります。全部イスラムでつながっていますですね。でペルシャはイスラムですね、まあ、スンニ派とシーア派で違いがありますけれども、イスラムです。で、このロシアがイスラム教とつながっていくという現象ですね。で、特にイランとつながっていくという現象。で、これを私たちはこの頃見ることができるわけなんです。で先ほど話した周囲の国々がイスラエルを攻めていくという戦争の中で、ロシアがうごめいているんです。6日戦争では少し関与しました。お話ししましたね。シリアに対して偽情報を流して、イスラエルがガリレア地方の方にですね、こうやってきてですね、シリアを攻めようとしていると偽情報を流して、そしてシリアが、イスラエルを攻めるように決定させたような動きをしました。でもあそこで自分が関わりたくない、アメリカとは戦争したくないと思っていたので、関与は強くはしませんでした。でも、午後に学ぶヨムキプール戦争ではもうかなりですね関わっていました。かなりかかってました。ちょっと待ってください。ロシアの兵器ですね、このソ連ですね、その時はソ連ですけれども、エジプト、またそのシリア、そしてロシア軍の兵士までも、いたのではないかと言われています。そのようにどんどんどんどんロシアが関わって、そしてイランと関わっていくということを、これはもうここ 2,3 年の話ですね、出ています。で、ここのゴグとマゴグのところの仲介書を読みますと、これいろんな仲介書があってですね、ここのところをどういうふうに取り扱っているかというと、ここは文字通りに取るべきではないと、もう霊的にね、象徴的に見ていくべきだと。根拠が何かといったら、その周りの国々がですね連携するなんて考えられないと、そういうふうに書いてありました。一つのこのちょっと前に書かれたですね、仲介書によるとですね、 で実際に歴史の中でロシアとペルシャがですね、イランがこの連携するなんていうことはもう到底考えられなかったことなんです。でもそれがガラリと変わったんですね、環境が。ロシアはプーチンが出てきました。そしてイランはアフマディネジャドですね、軍事協定を結んだんです。でプーチン危ないです、あの人本当危ないですね。母なるロシアをもう一度復興させるべく、独裁的な拡張主義的なこの国にしようとしているわけですが、アフマディネジャドはもっと危ないですまあロシアも危ないな、でも、まあ、別の意味で危ないですね、うん、アフマディネジャドという人物はちょうどオウム真理教の麻原彰晃が国の指導者になったと考えるのと似ています。これは冗談じゃないです。いいですか。じゃあ今からこれちょっとびっくりする話だと思うんですけれども、オウム真理教が1997年に行った地下鉄サリン事件の、その彼らの理由は何かというと、日本中枢を牛耳っているユダヤ勢力に対抗するためだったんです。これご存知でしょうか。そして彼らが出版した書籍の中でそれを確認することができるんですけれども、宇野正美、また川尻徹などの書籍を文献にして、日本をユダヤが支配しているから、その政府政治中枢を斬滅しなければならないと主張していたんです。日本をユダヤが支配しているから、サリンを散布して、そしてですね、日本のみならず世界を震撼させたわけですけれども、このようなユダヤに関する過激な思想、思想ではなくて実は信仰をアフマディネジャドは強固に抱いています。イランはちょうど30年前、もう2010年になりましたけれども、1979年ですね、それ急激に変わって、これが今の世界を変えてしまいました。イスラム革命、イラン革命ですね。ですか。そうです。それまではアラブのテロリストというのは PLO などの革命社会主義的なものであり、宗教色はありません。PLO というのはいくらアラブ人といってもですね、世俗的です。ですか。でもそしてアラブ諸国がイスラエルとの戦争で連敗することによってですね、彼らはゲリラ化していったわけですね。ゲリラ、もともとゲリラの方がもっとうまく動くことができ、イスラエルは誰との戦いかって言ったらゲリラとの戦いになったわけです。テロ集団との戦いになったわけです。国との戦いではなかったんですね。今でも、このそうですね、でそのテロ集団は社会主義的なものからイスラム主義へと移っていったんです。なぜかというと世界の兆候がそうでした。どうですか。中国では文革がありました。そしてソ連が支配していました。さまざまなところで社会主義革命が起こっていったんですけれども、それが失敗していくのもどんどん伝わっていったんです。そこでアラブの中にいる人たちで、この社会主義革命、共産革命はうまくいかないことが分かり、特に6日戦争で徹底的な打撃を受けてですね、もうこれは違うんだと、イスラムに回帰しなければいけないんだということが大きな底流としてあったわけなんです。そこで例えば今日学びますけれども、あとで午後で、ヨムキプール戦争を起こしたサダト、彼が和平をイスラエルと結んだわけですけれども、彼を暗殺して殺したのがそのイスラムの過激派グループだったんですね。ですか。で PLO がこの前選挙で負けました。ハマスはイスラム主義です、原理主義者です。いいですか。そしてヒズボラがいて、そしてこの前第二次レバノン戦争を起こしました。彼らはシーア派の原理主義者です。わかりますか。だから その同じテロ集団といっても中身が変わりましたですね。そしてその初めに出てきたのがあのイラン革命であり国となったんですよ。それまではテロ集団で、だからさっき言ったように朝原将校みたいな人たちだったんです。ところがそれが例えば日本の首相になるみたいなものですよ。大統領になったのがアフマディネジャドなわけなんです。その前にホメイニがですね出てきたわけですね。ホメイニがで、ホメイニがいわゆる宗教指導者として、宗教そのイスラムの宗教指導者によるイスラムの法に基づく国家を作り上げたわけなんです。ところがですね、もともとシーア派というのはマーディというですね第12イマーム、まあ、ちょっと難しい話になりますけどね、そのマーディが到来することによってイスラムによる神の国が来ると信じてるわけです。キリスト教の再臨のイスラム版です。よろしいですか。で、これをシーア派の教義の中では強固に持っています。だから法律に基づいてこの地上でユートピアの世界を作るんだというのはないんですね、シーア派には。それがホメイニはそれを行ったんですけども、だからホメイニの孫は亡命して強烈に今のイランを批判し、アメリカにもやってきて、アメリカはイランと戦争するべきだとまで言ってます。再臨はマーディの到来によって起こり、その国という復興はマーディが到来しなければそのことは無理なんだという、まともに彼らのその自分たちの経典を読んでいけばそうなるんですね、おかしいんだと。で、そのように再臨を待ち望む人たちがもともといて、それが広がって、そしてその中でちょっ今度はですね、そのマーディの到来の前に混乱が起こるんだと。似てますね、大観難が起こる、混乱が起こるんだ。で、その混乱をなんとそのあるオカルチックなこのカルトグループはですね、自分たちで引き起こさなきゃいけないと考えているわけです。そこにいたのがアフマディネジャドです。で、そのアフマディネジャドが今、この大統領になって、そして、宗教指導者がいますよね。で、彼らが自分たちで引き起こさなきゃいけないと考えているグループなんです。そして核兵器ですよ、核開発ですよ。わかりますか、どれだけ危険か。だから今の首相になったネタニヤフはもう1990年代に書いたテロリストとはこのように戦いという本の中でイランをもうすでに挙げていて、彼らが一番危険であるともう警告を鳴らしていたわけなんですね。今言ったわけじゃないんですよ、ネタニヤフ。もうずっと前からも言ってるんです、彼は。わかりました、つながってるんですよ。そして今のシーア、ヒズボラであるとかハマスを資金援助し、全面的に援助しているのがイランなわけなんです。ですか、世界がこのように変わってきました。ちょっと長くなりましたけれどもですね。そしてなんとロシアがどんどん膨張していって、そしてイランと手を結んでいるという状態になっているわけなんです。そしてですね、ここまで話しましたが、今度はですね、ゴメルとベテトガルマです。ゴメルとベテトガルマ、今のトルコに位置すると言われます。で、ゴメルはドイツの方だという解釈もありますが、トルコの北部じゃないかなと、いずれにしてもトルコですね。で、トルコがこれから非常に重要な国になることは間違いないです。で、トルコが穏健派のイスラム国であります。アメリカやイスラエルとも友好的な関係をとりあえず結んでいます。でも同時に彼らは他の東にある例えばイランであるとかとも友好関係です。東洋と西洋を結ぶ中間にある国であり、彼らが 東に向くか西に向くかで、この微妙なそこの勢力バランスを決定させる重要な分岐点、中枢の国になる、あの中間の国になるわけなんです。で、昔オスマントルコがありましたね。で、オスマントルコの地図を見ると、なんとここに出てくる国々をこう取り巻くその地図になっていて、気持ち悪いぐらい似ています。で、このオスマントルコが、この最近ですね、イランに行って、そして核開発をですね支持してイスラエルを非難したんですよ、首相が。これ驚くべきことです、ですね、微妙です本当に。そしてまたイスラエルにこうなんかちょっとリップサービスをしたりですね、こういろいろしてるんですけれども、だから彼らが、で特にですね、ダニエル書を読むと、ローマが復興し、そしてそこから指導者が出てきて、荒らす忌むべきものであるということを鑑みると、彼らが西側から離れて東に着く、つまりイランに着くということは十分考えられるシナリオになるわけなんです。まあ、このように、まあ、周辺の環境、ちょっと長くなりましたけれども、説明いたしました。そして次いきましょう。7節からですが、38の7節です。備えよせよ、あなたもあなたのところに集められた全集団も備えよせよ、あなたは彼らを監督せよ。多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは安心して住んでいる。もう一節、あなたはあなた嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。そのような全集団がいる中で、イスラエルはどのような存在なのか。今読みました通り、廃墟だったところ、そこに集められて安心して住んでいる状態だということ、安全だということであります。続きなんですよ、先ほど の36章37章の続きですね。いいですか。38章に来たわけです。で、神様のその描いておられるイスラエルの姿は、まず集め、町を建てですね、その豊かにし、国を建て、そして安全になるということなんです。マスコミを見ていると、私がですね、いつもイスラエルに行くんだっていう話をするとですね、大丈夫ですか、10人に10人ですね、言います。10人に10人がいますですね。でもこの前あの選挙会議に出たらですね、スペインの、あの選挙士、スペインに行ってる選挙士ですね、たら日本って聞いて、怖い、地震があるからどうですか皆さん、怖いですか日本に戻るのは。と同じぐらいなんです、ね、イスラエルに行かれた方は分かりますが、一部の地域でちょっと危ないかなっていうぐらいで、みんなそこに普通に暮らしているわけなんですね。で、現代史を見ますと、一番イスラエルが大変だったのはあの独立戦争なんです。人口の 1% が死んでしまいました、その独立戦争によって。あれが戦争の中で一番大変であって、それからは徐々に安全になってるんです、実はですか。そして国と国との争いというのは、このヨムキプール戦争の後はなくなってですね、そのいわゆるテロ集団との戦いになっていくわけなんですけれども、第一インティファーダがあって、そして第二インティファーダが最近ですね、2001年かなに起こって、でそれはアラファトの死と、そして分離フェンスを立てたことによって自爆テロが急減したわけです、ね、激減したわけです。だから、今観光客がですね、一気に増えています。もう、うなぎ登りに増えているんですね。 そして今度は別の要因、不安定要因のハマスですけれども、ロケットを撃ち込んできたわけなんですが、そのハマスもこの前のガザ戦争によって決定的な打撃を受けたわけですね。でそれでも安心と。だから実はイスラエルの上にいる人たちは今が最も安全だと感じています。日本人にとってはですね、まだ危険だと思っちゃうんですよ。私たち平和ボケしちゃってますから、まあ、皆さんアメリカにいるからね、もうちょっと危機感を持ってらっしゃるかもしれませんけれども、日本にいるとですね、北朝鮮ぐらいかな、ちょっと危ないかなと思うぐらいで、イスラエル怖いと思うじゃないですか。でもイスラエル人から見れば今が実は最も安全なんです。その中で彼らが攻めてくるという、この周りの国々が攻めてくるということになるわけなんですね。で次を見ましょう。10節からですが、神である主はこう仰せられる。その日にはあなたの心にさまざまな思いが浮かぶ。あなたは悪巧みを設けこう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆城壁も勘抜きも門もないところに住んでいる。あなたは門をぶんどり、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められその国の中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かってあなたの腕力を振るおうとすると、理由がぶんどりたい、貪欲ですよ。そこにある豊かなものを、取りたいというのがこの五愚の企みであるわけなんです。イスラエルがいかに先進的で豊かな国になったかを私たちは知らなければいけません。この前2008年にイスラエル旅行に行った時にエジプトから行ったんですけども、エジプトの宿に日本人のこの旅行客がいました。そしてちょっとお話ししたんですね。これからイスラエルに行きますって言ったら、危険じゃないですかってこう言ったんです、ね、そしていやそんなことないですよって、本当にねもう優れた国ですよと。で実際にエジプトから行ったイスラエルが全然違いました。エジプト行かれた方いますか、ここにね。皆さんね、エジプトというとですね、ピラミッド、ナイル川、もうすごい国です。とんでもな国ですよね、もう交通規則は守らないですね、金はぼったくろうとするですね、もう落ち着いていられない国です、怖いです。で砂漠のところから急にエイラットに入ると緑が始まります。先進国ですね。で昨日話しましたけれども、もう世界で有数の農業国であり輸出国であります。その他にイスラエルは視界からのミネラル鉱物によってミネラルを産出することによって、それによって莫大な資金を得ています。そしてイスラエルはテルアビブを中心とする先端技術ハイテクの国であります。それによっても富を得ています。そして最近ですけれども、なんと石油が出たんです、ね、石油が出たんですよ。そして今この金融恐慌の中にあって、その影響をあまり受けずに経済が良くなっている。ネタニヤフが財務省であった時にですね、このタックス、この税をですね、減税をしましたですね。今のアメリカでちょっと動きは違いますけれどもね、全然ね、それを行ったことによってですね、この投機が増えて、それでこのうまくいってるんですよ。で億万長者が一番集まっている、一番かどうか分かんないけど、集まっている国がイスラエルなんです。アメリカ以上だそうです。イメージが変わりますよね。イメージ変わります。イスラエルは豊かな国なんですよ。豊かな国なんです。で今私が感じたのは、黒いロシアのなんか手はですね、後ろに感じるんですけれども、ロシアは少しずつガリラヤ平和作戦、レバノンにイスラエル軍が侵攻したときに、そこでロシアの膨大な武器をですね発見することができ、助かったんですね、イスラエルは。 もし見つかってなかったらもう大変なことになっていたということでありますけれども、これを欲しい欲しい、このイスラエルの豊かなものを欲しい欲しいと考えている状態であります。では13節を見ましょう。シェバやデダンやタルシシュの商人たちおよびそのすべての若い獅子たちはあなたに聞こう。あなたは物を分取るために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め銀や金を運び去り家畜や財産を取り大いに略奪しようとするのか。はい、ここですが少し反対表明をします。この戦争に対してでも全然力を持っていない口だけがこのグループの人たちです。シェバやデダン、これはアラビア半島、今のサウジアラビアです。サウジアラビアはどうでしょう、スンニ派ですね。そして石油国ですね。アメリカとこの、まあ、一応仲良くなっていますけれども同盟国でありますが、自分たちの利益に合わないわけですね、この攻めてくるということが。そこの地域の安定を一番望んでいるのがこのサウジアラビアですね。だからこの口を出すっていうのもよく理解できます。でこのタルシシュ、聖書にたくさん出てきますね。タルシシュ、タルシシュの船というのはこの遠洋を、遠洋業を営むことが、遠洋業というか遠洋の船営むことができる非常に強い船という意味になるんですけれども、今のスペインですね、スペインのそこで鉱物がたくさん出る、ミネラルがたくさん出るところの町であり、このツロとの交易の相手として、この今のレバノンにあるツロの町、当時の世界貿易国ですね、にある町との交易が盛んだったんですね。でヨナが逃げたのもタルシシです。地の果てと考えられたんです。でこのタルシシュがいて、で、全ての若い獅子たちは、この獅子というのを他の、聖書の訳だとこのコロニーズって訳すね、植民地でいいんですか、ね、とも訳されています。アメリカ大陸を発見したのは誰でしょう。このタルシシュ出身のコロンブスですですね、スペインですよ、ね、でアメリカ合衆国がこれだけの世界超大国なのになぜ聖書の予言の中に出てこないのか。イスラエルが建国された後にですね、本当に世の終わりが近づいたと考えている、その興味が関心が上がってきたんですけれども、でもアメリカがなんで全然出てこないのかなという疑問を多くの人が持つわけなんです。持ちますね。で、あえてと言います。出てきてるとしたらここです、ね、出てきてるとしたらここです。出てきてるかなでいいかな、うん、そしたらここです。アメリカは弱くなります、ね、聖書の中においてはこれほど、存在が、ね、存在が少ないです、ね、非常に小さなものとなります。ユダヤ・キリスト教の伝統と価値観によってこの国が強かったわけですよね。 In trust, in God we trust ですね。1ドル札に書いてありますけれども、それを捨ててしまった今、その地域に対しての力を持たなくなるというのがこれから起こることだし、今起こりつつあるわけなんです。アメリカがどのようにイスラエルを支持したのか、その歴史を知ることはとても大事なんですね。独立戦争から始まりますけれども、その前は英国でしたね。学びましたバルフォア宣言で英国でもアラブ寄りになっていったと。それに従って英国はどうですか、小さな国になりました。でアメリカはですね、この独立戦争にあたってトルーマン大統領だったわけですけれどもですね、すぐに承認し認知したわけではないんですよ、イスラエルを。その中で熾烈な駆け引きがありました。 国務省はアラブだったんです。現実的にアメリカの国益を考えたらアラブ寄りになった方がずっと得なんですよ。石油があるから。アメリカのためを思ったらアラブ寄りなんです。だからトルーマンが非常に尊敬していたその国務省の人、長官、国務長官ですね、そして国務省のグループのその強い強い圧力も、イスラエルを認知することなどとんでもないというですね、その立場でありました。けれどもトルーマンと共にいた人はそのイスラエルの重要性を分かっていました。まあ、当時はイスラエルという名前がついていませんけど、パレスチナのユダヤ人の重要性を分かっていました。トルーマンは逡巡して、そして本当に苦しい苦渋の決断をですね、彼は最終的に取り、そして国務省の人たちは非常に傷ついて、公式の文書の中にもですね、本当に傷ついたことを普通書かないんですけど、そういうことを書いているそうです。で、6日戦争においても同じでした。もういつもいつも大統領はそのいろいろなグループ、特に国務省ですね、ステートディパートメントですねの、その熾烈な戦いの中で彼はユダヤ・キリスト教の価値観に基づく決断をずっとしてきたんです。簡単にイスラエルがですね、アメリカとイスラエルがくっついてると言って、ね、普通の人たちはですね、批判しますけれども、いや、そういう簡単なものじゃないんですよ。アメリカのことを考えたら、普通に人間的に国益を考えたらアラブなんですよ。どう考えてもアラブなんです。で、イギリスがそうだったんです。イギリスの中にも昨日話しましたけれども、ね、聖書を信じる軍人がいて、政府の中にそういう個人個人がいたから、バルフォアもそうですけれども、その最初ユダヤの民族共同を作るというその宣言を出すことができたわけなんです。で、今アメリカがその大統領であれば持たなければいけない大前提を捨ててしまったんですね。今の大統領が、これはもうかなり大きいです。クリントン大統領でも民主党でも共和党でも変わりなく持っていた、外交上の大統領が持っていたその姿勢を捨ててしまったんです。ですね。どうなるか分かりますよね。なんで教訓を学ばないんでしょうか、イギリスの。弱くなっていくだけです。弱くなっていくだけ。祝福されません。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私が呪う。その通りになっていくわけです。で、なんでそういうことが起こったのか。当然です。神様をアメリカが捨てたからです。そうですね。これはテロの戦いの時から起こりました。起こっていました。ブッシュ大統領を支持していたけど、ブッシュ大統領自身からもうその妥協が始まっていました。だから共和党が負けたんですね。イスラムをもう批判しなくなったんです。そして公式の場ではユダヤ教とイスラム教とキリスト教の神が一つになって、この前の就任式においてあの牧師が一緒に全部含めてイエス様の名前で祈ったんです。もうキリスト教の神、インガットのガットがキリスト教の神じゃないんですよ、もうすでに。弱くなります。弱くなります。でも私たちはどこの国に属してますか。神の国に属しているんです。ですか。これを忘れないでください。終わりのことを考えるときに絶対に忘れていけないことは、イエス様がすべての民族に福音が明かしされて、それで御国が来る、終わりが来るということです。ですか。福音を携えていくということ、こっちのビジョンをしっかりと持ってください。このね、閉塞的にならないでください。閉鎖的にならないでください。アメリカだけを見ないでください。いいですか？アメリカを見るにおいても、世界宣教の中でのアメリカを見てください。イスラムの人がたくさん来てる、怖い怖い、ではないんです。イスラムの人がたくさん来てる、よし、福音を伝えようになってください。私がこの前ミッションズカンファレンス選挙会議に出たときに、ジム・デイビスというですね、ジム・デイビスかな、確か、ちょっと間違ってたらごめんなさい、そのイスラム教の人たちと ディベート討論をしているアポロジティストですね、このキリスト教を弁証していく人ですけれども、この西洋の世界ではあまり知られてない人なんですよ。
ジェイ・スミス、
すいません、ありがとう、サンキュー、ね、アメリカはいいですね、これはっきり言ってくれるジェイ・スミスですね。で、私インターネットで調べたらそのサイトがないんですよ、彼の。でもイスラムの中では非常に有名な人で、サウジアラビアの宗教指導者が集まってジェイ・スミスをどう取り扱うかという会議が持たれたほどそうです。彼はアラビア語はもう達者で、そして聖書を引用すると同じようにアラビア語もこのコーランも引用していくんですよね。そしてロンドンのいわゆるこのなんかその普通の広場で議論する場所があるそうですけど、そこで過激派のイスラム教徒と討論しています。彼は現場に出てるんですよ。これ言いたかったんです。現場に出てるんです。現場に。つまり皆さんも現場に出てください。いいですか。クリスチャンの間で怖い怖い。周りが怖い怖い。ね、私の生活、ああ、こうこうこう。じゃないんです。どうかですね、これを聞いてるだけではなくて、この予言のメッセージを聞いてるだけではなくて、皆さんの生活の中で出るところに出てください。いいですか。そして周りちょうどパラトゥルーパーですね、のようにですね、敵陣に入っていってください。ボコボコにされてくださいですか。でもイエス様が主は旗ですね。イエス様が私たちの勝利の旗としてもうすでに勝利されていますから、エキサイティングなんですよ。で、そこに今は神様がおられます。私たちがですね、この殻に取りこもっているところに神様おられません。よく覚えてください。いいですか。出たところに今神様がおられるんです、というビジョンを持ってください。今アメリカの話をしてね、皆さんがっかりされたと思うんですけど、まあ皆さんも感じていらっしゃると思うんですけれども、いいですか。こういう今時代に入っています。ということで、シェバ・デダン、そしてタルシッシュの商人たちがちょっとこの口を出すんですけれども、何の力も持たない話を今読みました。では次、14節から読みます。それゆえ人の子よ、予言してゴグに言え、神である主はこうせられる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日あなたは奮い立つのだ。あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので大集団大軍勢だ。あなたは、私の民イスラエルを攻めに登り、終わりの日にあなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、あなた、私はあなたに私の地を攻めさせる。それは私があなたを使って諸国の民の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。どうでしょうか。ここに書かれている神様は、全部ゴグを攻めさせるのも全部神様が行われていることが積極的に書かれてますね。わかりましたですね。神様の敵であるにもかかわらず、神様はわざとそのようなことをされるというふうに書かれているわけなんですね。で、ここはとっても大事です。いいですか。なんでかって言ったら、最後に諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、私、彼らが私を知るためだという、その目的のために神様がそのように仕向けておられるわけなんです。で、ちょうどイスラエルの民族が誕生するその出エジプト記の出来事がそういうものだったわけなんです。ですか。神様は積極的にエジプトの王パロの心をどうですか、かたくなにされたんですよ。そして10の災いが起こって、10番目の災いで出て行けと無理やりイスラエル人を出て行かせたんですけれども、イスラエル人がせっかく出て行ったのに引き返しなさいと神様が命じられました。そして航海のところで、この半島みたいになっているところに追い込むように、そこで宿営しなさい、キャンプを、ね、野営しなさいと神様が命令されたんです。そしてパロの心を再び固くなにし、なんだイスラエル人をね、行かせてしまった、もったいない、奴隷にしなきゃ、ね、むさぼりの心が起こったわけです。それも神様が行われたわけなんです。そして攻めさせてどうしましたか。神様は航海を分かれさせて、海を分かれさせて、その中をイスラエルを通らせて、そしてエジプト軍とパロがその中を通るようにさせて、そしてその水を戻して、神様がどのような方かを イスラエル人のみならず世界に知らしめたわけです。ですからこれと同じ働きを今神様が行われているわけなんですね。イスラエル人は36章と37章の神様の奇跡を一部分経験しました。土地に戻って国が建設されて戦争に勝ってってですね、安心して暮らしていると。では彼らが神様を神様として認めているかというと認めてないんですね。じゃあ何か、私たちの民族に知恵がある、私たちの力がある。皆さんちょっとイスラエルの兵士にですねちょっと伝道してみてくださいですね。 I'm not religious とかって答えますね、神様の話をすると。じゃどうやってイスラエルが建てられたんだよ。 God gave 今なんて言ったんだよ。 I'm not religious って言ったじゃないか。でチャックがなんかよく言いますけれども、パスタチャックが言いますけど、あですね、そうですね、私もあの少し話したら I'm not religious って言われますね。若いユダヤ人の子に言われました、ユダヤ人の人に言われました、自分のものだと思ってる、自分がやったんだと思ってるんです。これだけの でちょっとね自己矛盾してるんですよね。このでイスラエルじゃどうやって建てられたんだよってこう教育されてますから、聖書がですね教科書の一つになってますから、ね、だから神様がとなっちゃうんですよ、ね、ちょうど日本人が私は宗教 無神論者ですとかって言ってね、ちゃんとクリスマス守ってね、結婚式には教会で、ね、あの神社に行ってあの寺に行ってと似てますけれども、だから神様がもう彼らではないんだということを最後に示されるわけなんです。ですね。で続けてみましょう。神である主はこうおっしゃられる。あなたは私が昔私のしもべイスラエルの預言者たちを通して語った当のものではないか。この預言者たちは私があなたに彼らを責めさせると長年にわたり預言していたのだ。で語句についてはここしかないんですね。だからこれは一体何なのかと思うかもしれませんけれども、原型はたくさんあるわけです。出エジプト記もそうだったし、イスラエルが取り囲まれて窮地に立たされるところで神様が介入されて救われるというその予言というのはたくさんあるわけなんですね。それでないかと考えられます。そしてゴグがイスラエルの地を攻めるその日、神である主の見告げ、私は怒りを燃え上がらせる。私は妬みと激しい怒りの火を引きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。神様が怒りを燃え上がらせるとおっしゃっておられます。妬みを燃え上がらせるとおっしゃっています。学びました。36章で学びましたけれども、エドムがバビロンに倒されたユダヤ人を見てあざけ笑って、そして自分たちその土地をですね欲しいままにして貪って行ってそこに入っていったという箇所がありましたけれども、神様がそれを強く反応されてですね、妬みを持って怒りを持ってまずエドムを廃墟にし、そしてイスラエルを立て直してくださったわけなんですけれども、そこで説明しましたね。人のものだと思って貪るということは、貪ってはならないとあの、ね、10回の最後にありますけれども、神様を貪ることです。ですか？こことても大事です。イスラエルの今の土地は神の土地なんです。ユダヤ人は任されただけであって、神の土地なんです。ですか？で10回にあります。殺すなかれ、勧誘するなかれ、盗むなかれ。人の命は神が与えられたものなんです。神の所有物なんです。その人に命を与えているだけです。そして人の会員する中で人にの性ですね、女性であるとか男性の性は神が与えられているんです。だからレイプをするということは神を凌辱することなんです。わかりますか？で財産もそうです、ね、人のものを盗むというのは神のものを盗むんです、ね、これ神様が一人一人に与えておられるんです。土地も同じであり、今イスラエルのこの国をも貪るということは神を貪ることであって、それに対してものすごい妬みと激しい怒りを持っておられるということであります。 ですか。で次に、海の魚も空の鳥も野の獣も地を這うすべてのものも地上のすべての人間も私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、すべての城壁は地に倒れる。地震によってですね、こうなるわけですね。私は剣を呼び寄せて私のすべての山々でゴグを攻めさせる。神である主の御告げ、彼らは剣で同士打ちをするようになる。だからまず地震を起こして倒して、そして彼らが同士打ちをするようにするということでも倒されるわけですけれども、これはイスラエルの救いの中で何度も何度も見てきました。例えばギデオン、300人の人しかいませんでしたけれども、この時の声を上げてですね、主のためにギデオンのためにと言って、この壺を割って、そして松明を持って、そしたら彼らミディアン人たちは同士打ちをしました。でイスラエルとアラブの戦いの中でもこれはいつも起こって、アラブ人の中でよく起こるんですね。同士打ちです、ね、これは神様が行われるわけですね。で22節で、私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々のための上に豪雨や雹や火や硫黄を降り注がれる。似てますね、あのエジプトに下った災いとか、あとは黙示録にも書いていますけれども、神様の裁かれる方法です。疫病、流血、そして豪雨、雹、火、硫黄ですね。そして私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろうですね。このように何度も何度もエゼキエル書には私が主であることを知ろうと出ています。すべての人が、多くの国々の人が神様が主であること、この方が主であることを知らせるために、今神様がこのような大きな出来事を行われたわけなんですね。今サタンがこのような神となっています。でキリストの栄光を見せないようにさせています。そして私たちはこの神の栄光を見せないように動いているわけです。人間というのはね、動いているわけなんです。でそれに対して神様が働かれる、この働きを見て私たちは、あ、神様が主なんだと思っていくことができるわけなんです。で私の知り合いで、あの韓国の牧師さんがいらっしゃるんですけども、で彼がですね、あの説教をしたときにこういう説教をしたんですね。慶州というあの、キョンジュというところにですね、あのこの世界遺産になってるのかな、あの大きな仏像があるんですけれども、で私の夢は、あの私はこういう夢を見たんですとですね、その仏像が倒されてそこが祈りの家になることを、こういうふうに。でそしたらですね、まあ、あの多くの人、もほとんどの人はですね、ああそうだアメンっていう感じだったんですけど、一人の人が立ち上がってですね、何をそういう侮辱するようなこと言うんだ、韓国の民族にとって、韓民族にとってこれがもう大切なことは知らないのかってでかい声をかざされて言ってですね、そして、もうそれから教会に来なくなってしまったという話が言ってちょっと悩んじゃったというですね、話を聞きました。クリスチャンだと言われる人でさえがですね、ですね、言われるさえの人が持ってるんですよ。私たちは心で探っていかなければいけませんですか。神様の栄光を本当に見ているかどうか、その他のものでそれをくらましていないかどうかですね。私が主であることを知ろうという熱情を神様は持っておられます。皆さんの中でキリストの栄光がはっきりしますようにお祈りいたします。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。感謝いたします。あなたの御心を今知ることができありがとうございます。神様がいろんな世界情勢を通して、特にこの周囲のこの国々、イスラエルのこのずっと外にある取り巻く国々の間で起こっている出来事を通して、あなたはこのご自分が聖なることを表そうとされています。私たちがしっかりとそれを心に思いながら、そして私たちがしっかりとクリスチャンに与えられたこの職務、つまり福音を携えていくということを忘れることがないように助けてください。まだあなたイエス様のことを、あなたの子イエス様のことを知らない人がここにおられるならば、天のお父様、どうかその人にどうかあなたが憐れみの御霊を注いでくださって、そしてイエス様こそが自分の罪と そして死と地獄から救う救い主であるということを知ることができるように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。